はい、こんにちは、荒垣です。今日もまた音声でですね、お伝えしたいと思います。今日お伝えするのは、最近騒動になりましたメンタリスト DAIGO さんの、騒動ですね。このことについて少し、お話をしたいなと思います。あくまでもね、下世話なこうお話ではなくて、今回のこの騒動で、僕ら起業家、ビジネスをしている人間がどうこの問題を捉えるかということをお話ししたいなと思います。で、やはり文字にしちゃうとこう感情がね、なかなか伝えにくいので、あえて音声にしています。今回の事件というか、この騒動、知らない方もいると思いますので、解説すると、メンタリスト DAIGO さん、YouTube チャンネルだとか、ニコ動とか、いろいろメディアで持ってるんですけども、その、YouTube かな動画の中で、ホームレスなんかいなくなってしまえばいいみたいな、そういった話を、笑いながらですね、やったというところに非難が集まっています。で、彼も最初はあまり大きな問題とは捉えてなかったらしいんですが、謝罪会見というかね、謝罪動画を作って、涙を流して謝罪したりとかっていうことをやったようなんですけど、僕は実はこの騒動の動画っていうのは一切見ていないです。あくまでも、ホームレス、ちょっと切り取られたら見たんですけどね、ホームレスのそのことについて、ホームレスを揶揄するというか、いなきゃいいよねみたいなことを言ってる部分とかを切り抜きされた部分を見たりしたんですけれども、僕が気になったのは、今回ね、やっぱり、これは、強調しておきたいんですけど、決してメンタリスト DAIGO さんを擁護するつもりはないです。そういうつもりは一切ないです。彼の本何冊か持ってますし、好きか嫌いかって言ったら好きな方だったんですけども、今回の一件を、DAIGO さんをこう擁護したりするつもりは全然ないです。やはり責任は取らなきゃいけないし、責任を取らなきゃいけない立場の影響力のある人なので、そこはもう僕も、きちりと責任を取るべきだよなというのは思いますが、今回取り上げたいのはそこじゃないんですね。この騒動の後に、DAIGO さんに対する、嫌がらせというか、人間否定にも似たようなこう発言がいろんな人から出てるわけです。 SNS で言えばふざけんなみたいなのから始まり、お前が食えなくなるまでこう追い込んでやるとか、そういったあまりこう良いとは思えないような追い込み方をしている発言もたくさんありますし、それまで好意的だったメディアもいきなりこう手のひらを返したように彼を批判したりで、今回の件だけに、やはり騒動大きくなったこともあると思うんですけど、コメントしてくる、いろんな文化人含めいろんな人がいますけれども、僕がその今こうやって音声取ろうと思っているのは、なんでこんなに今回ヒステリックな対応をみんなしてるかっていうことにすごい興味があるんですね。で、やはりこうホームレスの人の人権みたいなものをこう踏みにじるような行為っていうのはやはり嫌だし、僕もすごい嫌悪感を持ちました。あなたはいかがだったでしょうか。ただ今回騒動がこれだけ大きくなってしまった裏側には、僕はいろんな人が DAIGO さんと同じようなことを考えてたんじゃないのかなっていう気がしてるんですね。これ僕も含めてです。成人面するつもりは一切ないですけれども、やはり図星だったからこそ、みんなヒステリックに反応してるんじゃないかなっていう気がしてます。例えば僕の周りにも、公園で寝泊まりしているホームレスの方がいます。で、いつも通勤というか、その仕事で通る道にも、この辺に住んでるというか、そこに定住してるんだろうなってホームレスの方もいます。で、やはり 包み隠さず言うと、なんか例えば子供が歩いてる時悪さしないかなとか変なこと考えちゃうわけなんですよ。ただホームレスっていうだけで。でもそういう感情が出てくるということは事実なんですね。そういうふうに怪しんでるわけじゃないですよ。そういう感情が出てきてしまうと。人間ってやっぱり未知のものに対しては警戒しますので、僕らはホームレスのことは分かっているようで全然分かってないから、それは例えばホームレスの方に対してこう脅威を感じたり怖さを感じたりするというのは当然の感情だと思います。で、よく例えばあの歩道橋のこう橋の、あ、ごめんなさい、階段の下あたりにこう日陰になる雨風をしのげるところがあって、そこに住んでる方もいらっしゃるじゃないですか。でもある日そこにこう柵が作られて、もうそういった人たちが入れないようになってたりしているときに、皆さんその事実、僕も含めて、ああ柵作っちゃったんだ、ここにいた人もう住めなくなっちゃうんだなっていう感じの感情の方が多いと思うんですね。なんだふざけんなよ、彼ら人権あんだぞ、この柵すぐ撤去しろっていう人ってあまりいないと思うんです。くれぐれもそれをこう肯定したり、それがいいんだって話じゃないですよ。僕らの感情の中でそういったホームレスの方をある意味こう自分たちと違うものとして捉えている感情が湧き出ることがあるにもかかわらず、まあ、今回メンタリスト DAIGO さんって目立つ方だし、それなりに発言力のある方なので、その方がそのことを口に出してしまったがゆえに、まあ、自分たちの心の中に常にあるようなことをこうなんか図星で言われたような気がして、いや違うんだ、僕はそんなんじゃないんだよ、私はそんなんじゃないんだよっていう感情がすごい巻き起こってきた結果がこのヒステリックな反応なのかなってすごい感じてます。一度、そうですね、これブログにも何回か書いたことなんですけれども、僕のまあ家の近くに、ホームレスの方がいらして、やはり夏の暑い時期でも冬の寒い時期でも同じような格好をしてすごい苦労されてるわけですね。で、食べるもの一体何食べてんだろうとかっていうことをまあよく考えながら通り過ぎてしまう自分が、やっぱりどこかしら今回のメンタリスト DAIGO さんと同じ気持ちなのかなと感じるところもあるんですけども、ある日僕が見かけたシーンがあります。そのホームレスの方に、まあ、年配の男性がこう札、お札ですね、1000円なのか1万円なのかちょっと見えなかったんですけど、お札をこう渡そうとしてるわけです。で、それをそのホームレスの方は固くなに拒否されてたんですね。それを見たんです。きっと1000円なり1万円なりあればいつもよりも絶対にこう食べるものに対しての安心感があったりとかするはずなのに、かたくなにこのホームレスの方は拒否されてたんですね。で、僕はなぜ拒否されてたのかっていう彼らの会話は聞こえなかったんですけれども、ホームレスの方にもやはりこう自分自身のプライドっていうのかな、考え方があるのでお金を受け付けなかった、もらわなかったっていうことがあるのかなと感じました。で、失業問題とかとも関係するんですけど、ホームレスになる方ってやはり真面目な方がすごい多いんですね。家族にも周りにも相談できずに結局家も奪われたっていう方はたくさんいて、実際に、僕の知り合いでホームレスの支援をしている方いるんですけども、やはり皆さん真面目な方がとても多いんですよということを話してくれたのがやはり印象に残っていて、まあ、それを思い出した時に僕の家の近くであったこのお札をこう渡そうとしている方をの、行為を固くなにこう拒んでいたホームレスの方の気持ちもなんとなくこうそういった背景があるのかなと思ったりしたんですけれども、そうですね、やはり僕らの心の中はいつもこう神様のように清らかで曇りのないものでは ないはずです。でこの曇りのある心っていうんですかね、心の闇みたいなものをある、そういった感情があるってことをまず理解すること、自分でね理解することが大事なんじゃないかなと。そんなのないんだよって言い切ってしまった時点で嘘になるし、まあ、もちろん個人の差はあると思いますけれども、今回ここまでメンタリスト DAIGO さんの件がヒステリックにこう攻撃されるきっかけになったのは、やはり自分の心の中のそういった汚い部分というか黒い部分を指摘されたような気がして、うん、ヒステリックな対応をしている人が多いのかなと。でそういうヒステリックな対応をしている人っていうのは、どこかしら自分自身は聖人というか、神様のように心に曇りのない人間だと考えているのかなと僕は思いました。翻って僕自分のことを言えば、そういう心の黒い部分たくさんありますし、もちろんそれをね公言することは意味がないんですけども、そういった心の黒い部分を意識しつつ、少しでもこう黒い部分を白くする、透明にするっていう努力がやっぱり必要なのかなっていう気がしました。オリンピックだとかこうイベントが近くなると、よく公園にいたホームレスの方々が撤去、その場所を撤去されていなくなってしまうということがよくあります。で結局その、例えば市だとか国が用意したその新しい住処とか、あるいは、その就労のための、なんかトレーニングの施設に行く人はほとんどいないようです。かなり少数ということで、そういったところを見ても、働く意欲がないで住む場所もない人に、そんな僕らの税金でなんやかんやしていいのかっていう議論があるのはもちろんわかりますけれども、少し考えてほしいのは、彼らもなりたくてなった人っていうのはいないと思うんですね。でそれなりに生きていくためにものすごいエネルギーと、それから心の葛藤だとかを抱えながら生きていて、働きたいんだけど働けないっていう気持ち、エネルギーがもう枯渇してるっていう人もたくさんいると思うんです。そういった方をこうさらにこう刃を向けるっていうことって、僕はあまり良くないのかなと、それは正直に感じてます。こう偽善ではなくてね、やっぱりそれはそうかなっていう気がしてます。まあ、そんなことで言うと、こう引きこもりをされてる方とか、やっぱり同じような心境じゃないのかなと。働きたいし健康だし働けるんだけども、もうエネルギーが枯渇してると。でそうなった場合、働かないことに問題があるんじゃなくて、そのエネルギーがなくなってるから、エネルギーをまた復活させてあげるっていうことが大事なので、ホームレスの方が社会復帰が遅れているっていうのも、そういったところがきっとあると思うんですね。だからそこをどうにかサポートしていけるような仕組みだとかっていうのが必要なのかなと、そういうふうに感じてます。そうですね、なんかこう止めどない話になっちゃったんですけど、やはり僕らは自分たちの心の黒い部分、闇の部分っていうのを、ないと思うのではなく、それを時々意識しながら修正していくっていうことを、やっぱり繰り返していくしかないのかなっていう気がしています。まあね、これはね言っていいのか いけないのかちょっとわからないんですけれども、税金をこう払わない人に税金を払うことに対してすごいこう文句を言う人だとか、それから生活保護もね似たような側面ありますけど、生活保護はねやっぱりまたすごい違った難しさがあると思うんですね。沖縄県は生活保護を受けているいらっしゃる方は結構な人数いらっしゃいますけど、いろいろなことがあり生活保護を受けなきゃいけない人もいますが、あえて働かない状況を作っている人たちもたくさんいます。中には、自分の子供に手をかけたりね、して、まあ、あるいは自分の体を傷つけたりして、 障害者になったということで働けないということで生活保護をもらったりというあの実例も僕はたくさん見てきましたし、実際にそういった業務に携わる方から聞いてきました。それもね、やっぱり働かない、楽して生きようとしているっていう側面もあるんですけれども、やっぱりものすごいこう負のサイクルに陥っていると思うんですね。今、そういったまあいろんな家庭環境があって、こうなかなか難しい環境にいる子どもたちの、まあ、居場所事業っていうのを、やったりしてるんですけども、どっかで一回そういった負の連鎖を断ち切らないと、なかなか問題の解決には至らない、問題解決のためのきっかけすら作れないっていうところがあるので、僕は今回のこのメンタリスト DAIGO さんのホームレス発言が何かしらホームレスで今苦しんでエネルギーがなくなっている方のための新しいこうきっかけになってほしいなと思っています。ああいうこう許せない発言をした DAIGO さんを何だろう、文句言ったりクレームするのは簡単です。ただ僕らもそのような心の中にどっかしら似たような気持ちがあるということをもう一回思い出しながら、じゃあ彼らをこうもう一度社会に戻ってきてもらうためには僕ら何ができるんだろうっていうところをやっぱり一人一人が考えないと、今回のこの騒動っていうのはただ一人の有名人が起こしたまあただのこうスキャンダルスな騒動としか終わらないし何も残らないと思うので、僕は今後のメンタリスト DAIGO さんがどう変わっていくというか、どう今回の機会を生かしてくれるのかなとか、やっぱりあれだけ発言力がある方なので、どうそのみんな巻き込んでいくのかなっていうところをすごい期待したいなと思っています。今回ねちょっとなんか自分の思いばかりを話してきましたが、あなたは今回のそのメンタリスト DAIGO さんの騒動どう感じましたか？ぜひなんか SNS でもそれからメルマガの返信でも、公式 LINE のまあ、メッセージでもいいので、一言でもいいので何か思ったことがあればぜひ書いてみてください。こういった思いや考えを共有して考えるきっかけが少しずつ増えていくと、やっぱり僕らの人間としての成長やビジネスの成長にもつながると思うので、ぜひ寄せていただければなと思います。今回も最後まで聞いていただき本当にありがとうございました。